の新たな試みというかね、はい、こういったことをもう分かっていることにしてもそういうことを言語化してねちゃんと残していこうっていうのはやっぱり後世の人にとっては、うん、じゃあまあさっさと言っちゃいましょう。で第5章ですが、ルールとフィクションで199ページからですが、うん、まあ例によって前書きがあって、まあ、この人らしいんですけど前書きを読むとですねあと以下の内容を読まなくてもいいんじゃないかなってぐらいに要領よくまとまってますので、
1章を読めば結構分かるし、うん、各章の頭を読めばそれもそうなんですよ。
親切といえば親切ですね、うん、はい、だからまあちょっと繰り返しなんでそこは飛ばしまして、うん、1ですが、世界空間とゲーム空間という話で、世界からゲームをまあ分離すると、うん、例のマジックサークルなんですけど、うん、ホイジンガーを引用して、うん、まあちょっと否定的に引用してるんですけど、ホイジンガーが何を言ったかっていうのは面白いのは、まあ、ごっこ遊びやルールがないみたいなことを言ってるので、うん、そうではないんだよってことだけど、ホイジンガーが言いたかったのは多分、ルールによってマジックサークルを作るんじゃなくてごっこ遊びやってるのはみんながね私はままごとのお父さんなのかお母さんなのかいうフィクションを頭の中にあるからその演劇的なごっこ遊びの空間が生まれるのあって、うん、それはルールではないっていうような考え方なんだろうと思うんで、うん、だから相当であればホイジンガーの言ってることも間違ってるわけではないと思うんですけども、まあそれを援用してですね要するに世界からゲームを分離するのにルールという方法もあるしフィクションという方法もあるというようなことをここに書いてあるんで、うん、まあホイジンガーを引用することによって確かに分かりやすくなったんですね。でまあゲーム空間の背後にある虚構世界っていうのが問題なんだけども、つまり、後ろのお城の後ろはどうなったとか、うん、という話で出てきて、うん、まあだからその後ろがハリボテじゃないのっていう考え方もあると思うんだけど、うん、一応そういうのなんていうかRPG みたいなビデオゲームみたいなやってる人はこの世界をこう想定してると、うん、だから城の後ろに回ったらちゃんと後ろの壁があると思ってるというふうに、考えてるんだろうと思うんですよね。私なんかあんまりそういうところ気にしないんじゃないかと思うんだけど、あんまり私自身がビデオゲームをやってないからかもしれない、
ゲームによるって感じですね。はい、いくらなんでもこれはないだろうみたいなものが割と最近のゲームだとそうですね。昔のゲームなんか、うん、いやそんなもん無理に決まってんじゃんみたいなのがあったからあれですけど、最近のゲームだったらちゃんと しようと思えばできたはずじゃないのみたいなのもあるので、この後で出てくる例だと思いますけど、スーパーマリオサンシャインっていうゲームで露骨になんかここから先に行くなみたいな感じになってるのはちょっと引くみたいな、うんうん、なんかそういうのはあるかもしれない。それ
出てくるね、はい、でまあその背後にある虚構世界全体と目の前にあるそのビジュアルというかフィクションとの関係からルールとそういう虚構世界の整合性が取れてるか取れてないかって話がここから少し続くんですが、まああんまり取れてないとそれはしらけるわなという話ですね。それでその今のなんとかサンシャインの話もちょっと出てきますが、まあ失敗例として
はそうですね、うん、そのシリーズでスーパーマリオ64っていうのはその1個前の作品なんですけども、そっちでは割とうまいことやってたのにみたいな話、
ね、そういう話ですね。私は両方とも知らないので分かんないけど、まあ読んでるとそういうことが分かって、確かにあんまり露骨に、ね、うん、突然見えない壁に当たるみたいなのはしらけるかなっていうのは確かにそう。で、まあ、そういうところで難しいところじゃないんですが、2番は今度は半分現実のゲームということで、この半分現実のゲームっていうその、小タイトル自身がね、まあ、ハーフリアルですから、うん、やっぱり一つの、この、
中心的な
の中心的なテーマだと思うんですけども、ここで書いてあることは、まあゲームじゃなくてもっと永遠のテーマでね、例えばハムレットの例が出てくるんだけど、うん、ハムレットの子供の頃はどうだったかとかいうのはハムレットの中には出てこない。例えば、なんだっけ、マグベスには何人の子供がいたかみたいな話がちょっとちらっと前の方に出てきましたけども、まあ要するに小説っていうのは小説に書かれていれること以外は書いてないのが小説で、そういうような世界っていうのがまあ読者は想像する。だからまあ読者がそこを埋める、そして埋め方については誰も文句言わないので勝手に埋める。ところがゲームの場合はプレイヤーがプレイするといろんなのが出てきたりするわけなので、うん、その辺がちょっと小説とは違う小説の虚構とビデオゲームの虚構の違いっていうのが出てきて、それは非常に面白い。まあみんな指摘してるのかもしれないけど、私は読んでてああなるほどねと思って、小説の場合は枝分かれしないけども、うん、ゲームの場合は枝分かれすると、うん、そうするとその枝分かれ全体を一つのね、なんていうの、そのゲーム何世界って言えばいいのか、虚構世界とでも言えばいい、うん、 の虚構世界として捉えた時、ある意味では小説より広い世界があるんですね、うん、でそういうのっていうのはやっぱりこういうビデオゲームみたいなのが出てくる、なかなかね、あの、まあ、ゲームブックみたいなのはねちょっと先駆けみたいな感じしますけども、それから、まあ、実験的なねの小説も、まあ、あるにはあったとしても、これは非常にそういう意味では面白いな。ただあの格好フィクションの中の実在は実在するか、例えばハムレットは本当にいるかっていう問題は、うん、あのここでも出てくるんだけど、うん、あのハムレットさんという人はあれなんだっけ、デンマークだかどっかの王子なんだけど、デンマ歴代デンマークの王子にハムレットさんはいない、うん、だからあのリアルという意味で、もうなんていうかな、もう本当に現実という意味のリアルではには存在しない、うん、だけどシェイクスピアの書いた小説の中には出てきて、そしてみんながそれをもう読んでる人はね、みんなその小説の中のリアルとして捉える、だからフィクションとしてのリアルと現実としてのリアルっていうのがやっぱりこう、つまり実在論的に言うと小説の登場人物、ドラえもんは本当はいるかというといないんだけど、ドラえもんを読んでる人たちの中にはまあいるようなもんで、でその小説の中であのハムレットなりドラえもんがある行動をするときにそれがリアリティを持つわけじゃないですか、あの本当はいない人なんだけど、でもそのリアリティっていうのはあの本当にいる人のリアリティと何が違うのって言ったときにはなかなか難しいとかじゃないですか、まあ、そういう意味でね、あのリアルっていうもののもっと哲学的な意味でこれ非常に面白い小説だったし、面白い、指摘だと思うけど、なかなか答えっていう感じじゃない
ですね、答えっていう感じじゃないですね、うん、
でも後の方にもそういう話がずっと出てくるので、やっぱりこのハーフリアルの中の一つの中心的な、モチーフですね。で第3章と第3節としては虚構世界を実装する、虚構世界を実装するっていうところは要するにそういう虚構世界っていうものをプログラムとしてねやんないと、あの変なことになる、後の方に出てくるけど、何かやろうとそれはできませんって言われてます、そうするとしらけちゃうというのがあるから、あの実装するんだけど何でもできるわけじゃないのでどうするかっていうのは話が出て、例えばあの自動車をに人の自動車を奪って乗るときに、あの、まあ、自動車に乗るときにいきなりドアを開けて運転手を放り出して乗るとかいう話が出てきて、現実的にはそんなことは起こらないので、そういう意味ではあの非リアル、リアリティがリアリティがないんだけども、でも実はそれゲームとして重要なところじゃなくてね、あのキャラクターが自動車に乗る手続きを踏みたいときにね、あのもしもしこの車貸してくださいなんていうのをいちいち実装するだけのなんていうかスペースというか、そのあれもないし容量もないし、そういうのはだからある意味では様式化してしまって、あの車に乗るっていう記号に変えてその追い出して乗るみたいなねのを入れてしまう、そういう様式化によって省略してるんだっていうのが、書いてあって、なるほどそれは面白いなって。私なんかもまああんまりゲームやったことないんだけど、あの なんか すごい乱暴なやり方してるなと思ってうちに慣れてしまってね、まあそういうもんだっていうね、そういうようなのはね、あの、まあ、指摘されると面白いなとかね、だからまあ様式された様式化された趣味でしょ、何のために様式化するかというと、そういう記憶容量とかね、そういうあの、コンピューターの負担もまあ実際にそんなにできないからやってるわけですけど、だけどそれがちゃんとあの、まあ、ある種のリアリティとして納得されるとかは面白いね。でそれについてはあの面白いことが書いてあって、ゲーム世界の虚構と現実、ゲーム世界の虚構を現実 ゲームというものを、現実とシミュレーションとして捉えると、まあいろんな忠実度があると。だからあのドライビングテクニックを、競うようなんだと、その道路だとかあのコースだとか非常に リアリティに捉えられてて、でいろんなレベルがあって、全然粗雑なシミュレーション忠実度が全然忠実じゃないのもあるんだけど、じゃあその忠実度が高いほどいいのかっていうと、そういうもんでもないと。で表現手段としての、漫画の例が出てきて、漫画のデフォルメで線一本でもそれで十分表現として成立するし、読者が納得する場合もあるわけで、はい、そういう意味ではその様式化した、なんていうの、表現手段っていうのが、ゲームの中でも非常にいろんな生かされたというような絵があって、まあ何から何までもシミュレーションする必要がないというかできないっていうのもあるんだと思うんですけどね、のもあるんだけど、逆にそうやってなんていうのか、デフォルメするから面白いっていうところも出てくる、
やりゃいいのかっていう問題は、
そうそうそう ということが書いてあるんですね。でそれも全く説得力があるというか納得、
この漫画の方すごい面白い、
まあ、例えとしてもねなかなか面白いですけどね、それで、あの剣で勝つためにパズルを解くっていう話があってですね210ページですが、はい、例えばあのこれは私もやったわけじゃないので分かんないんだけど、まあ、
これは僕もやってないかもしれないですけど、
スマッシュを打つときに、
あ、こっちの方ですか、はいはい、
あの鋭いスマッシュを打つためにはどうするかっていうと、なんか黄色いマーカーがあるところに来たときに指を離すと、でも指を離すとテニスを打つのはどこも関連性がないので、
それはどうなんだっていう、
どうなんだ
っていう、あの関係もないじゃないかっていう、
強いて言うと、そうそうそうそう、強いて言うと両方とも難しい、
難しい、
だからここで言ってることは、あの実際にテニスのテニスコートで鋭いスマッシュを打つという難しいゲートをするのと、あるあの微妙な瞬間に指を離すという、難しい、技を、置き換えてると。だから課題の置き換えとしてると。でこういうテクニックというのは非常にこうあの、ビデオゲームには対応されていて、あのじゃあそれがすごく違和感があるかとそうでもないと。でその課題の置き換えというのはある種の比喩だから、まあ、テニスのあれと指を離すのの比喩っていうのはちょっと私には追いついていけないかもしれないけど、まあでも、納得する、
ね、まあ、納得する。あの、グラフィックの演出があると、まあまあ、いっかみたいな感じに納得するんですよ、まあ、
そうね。だからその辺は、そのビデオゲームの表現形式っていうか、現在だと思うんですけどね、これもっと、その、なんていうかな、コンピューターの能力上がったらどうなんですかね。
いやでも、
VR でこんなやるやつ。
こんなやつ。
うん。なんか、あとゲーセンでありましたよ。こう、自分実際に打つと、なんか、そこで飛んでいく方向とか、
やっぱり、まあ、あのこの系統の話の中心的話で別にやりゃいいのかっていう話が、まあ、やっぱりある
んで、あのやりゃいいのかってもあるし、原理的にできるのかっていう話もあるし、だってそこまであの忠実にするんだったらグラウンドに取り付けないじゃないかって話になるからね。だからある意味では非常に本質的ですよね。
だから実際、まあ、テニスそんなうまくできない人がやるためにやるわけ
です。テニスでこうやってこう、ごめんなさい、こうやってこうしないとあのファーストサーブ入らないんだったら年単位での修練をするわけじゃないですか。まあ、というわけで、どこにフォーカスするかで、フォーカスを、まあ、どのぐらいでピント合わせるかみたいな。まあ、
だから、テニスをしてるわけじゃなくて、テニスゲームをしてるんですね。
そうですね。
はい。4、ルールの理解を促す、フィクションとフィクションの理解を促すルール。この辺も面白いところだと思うんですが、要するに、あの、ルールとフィクションって話をずっとしてるんですけど、ルールとフィクションっていうのは、あの、必ずしも、例えば格闘ゲームでも、必ずしも、この格闘ゲームじゃなくて違うのでもいいみたいな、要するにルールが同じでも、グラフィックのというかそういうそのプレゼンテーションみたいなところは、うん、あの交換可能であると、
はい、
あのだからといってそのじゃあ何でもいいかというとそうはいかなくて、あのやっぱりあの、フィクションというかそのグラフィックみたいなのが分かりやすいと、うん、あのルールも飲み込みやすいというのはあるし、最近私考えるのはあの、ボードゲームの場合ね、普通のゲームの場合も最初にね何か書いてあるんですよ、あなたはどっかの商品でみたいな ね、ああいうのって、まあ、5行か10行かちょっとした進めなんだけど、あの全然いらないかっていうと、まあ、なくても一向に困らないんだけど、うん、やっぱりそういうイメージを持ってゲームを見るとゲームの中のルールの整合性っていうのが体感できるところだから、うん、ある意味ではいいやり方ですよ ね、うん、すね。だからもっとそれはあの前の方にも出てきたけど、ビデオゲームの場合は音もあり、ねね、ビジュアルもあり、ね、振動するのもありみたいな、話でそういうところはいっぱいあの五感に訴えるところでいっぱいあるので、そういう意味ではあのなおのことね、そういうことがその、うまいフィクションのなんとかフィクション世界があると、うん、ルールに対してもすごく分かる、そういうのはあの確かにあるので、ルールの理解を促すフィクションというのもありますね。それから、
はい、うん、あ、どうぞ。
フィクションの理解を促すルールも確かにあって、あのルールっていうのはどういうことかというと、例えばあのゴブリンの頭をゴクンとなると殴り返されるみたいなのがなると、うん、あのこういう攻撃を変えるとこういうリアクションがあるんだなっていうルールがあるわけで、それがあの逆に、フィクションの方から分かると、うん、みたいなところがあるので、まあ相互作用ですね、
うん、あ、これ見るとあのボードゲームに対してビデオゲームはルールがプレイヤーに最初から提示されていないので、プレイする間にそれを飲み込みやすくするために虚構性が使われるとか置いて書いてありますが、最近のボードゲームはねルール読んでもどうせ分からないので、
まあ、
やってみないと分からない。
まあ、もちろん別にビデオゲームがそうでなきゃいけないっていうことでは、うん、ないですけど、
最初からもう簡単把握可能なビデオゲームがたくさんあるよね。
あ、そうですね。 一時期の議論だとむしろアメリカより日本が隠したがるみたいな話もちょっとあったんですけど、あ、まあ、最近はなんかそういう企画も無意味になってきてると思いますが、
まあ、ビデオゲームをやってみるとルールが分かるとかって大体マニュアルを読んで始める人いないですよね。
まあ少ないですね。
少ない、 いるか
いなくはないですよ。
いなくは大体チュートリアルがあるね、うん、
そうか、
ああ、そうです、マニュアルをあるんだけど読ませないっていうのがやはり苦しいっていう、うん、
で、まあ、そういう意味ではルールは隠されてるというわけですよね。あの、見てもルールが条文化して出てるわけじゃない。で、だからある意味ではあのプレイヤーはやってみることによってルールを体験する、それがビデオゲームの一つ特徴ではあるなとは思います。
大学生の時にアルファケンタウリの英語版買ったら、はい、あのマニュアルがねこんな分厚いのがついてきてこれ俺読むのみたいな、当然じゃない、うん、な、別にあのコンピューターゲームだからって全部隠し、常に隠してるわけではない。
で、そうだね。で、あの逆にですね、ルールから逆に虚構世界を推察すると、例えば、あ、そのまあなんか魔法の世界でどうなってるかよくわかんないんだけど、できることできないことあるから、うん、きっとこの世界の、あの魔法世界の構造はこうなってるな、うん、みたいな風にルールからフィクションを、うん、フィクションというか、虚構世界を推察するっていうところも確かにあって、はい、それってあんまりボードゲームにない、
あんまないですよね。
だよね、だから面白いなと、
まあ、ボードゲームはまあもう見た目からして全体を見渡しちゃう部分がまあありますからね、
もともと神様がやってる感じだから、
うん、ビデオゲームは要するに AI がサポートすることができるということになってるんで、サポートできる分だけ最初のプレイヤーがそれ知らなくても AI が教えてくれるわけですよ、うん、だから AI が徐々に補助輪をなくして、じゃあお前自分一人で焦げやっていう話になるとプレイヤーが自分でできる。
スクラフのその開発時代の最初の設計ってそういうことを考えたんだ、
うんうん、
まあ昔のことはよく知らないですけど、今のこともよくわからないけど、で、次はですね、今度はルールとフィクションの対立の話がですね、ルールとフィクションの不一致は、まあ良い面もあるんだけど悪い面があってですね、当たり前ですけどさっきの話とそうだけど、うん、でいかにもできそうなんだけど、あの例えばボタンがあっていかにも押せそうだけど押さない、まあボタンみたいなとこはあのあれだけど、プレイヤーが自由に振る舞えるかっていうとできないことがいっぱいある、うん、はいはい、あるいは、逆にですね、できるのにできそうに見えないとか、
はいはいはい、そうですね、
だから本当はできるんだけど、っていうのはね、はい、確かに、はい、あのストレスというか、
ま
あ、いうのはあるので、例えばルールとフィクションの不一致の悪い面はそういうのがあるんですね、うん、
ミストの例が出てるけど、まあ、ディズニーランドと、まあ、ここに関しては全く一緒と言っても過言ではないです、ね、そうそう
そう、私はこれはすごくよくやったこの部分、うん、実にね何やってもダメですあれはだからあの攻略文みたいなのかわされてる手段かなと思って、うんうんうん、だってそういうのないと分かんないんだから、
でも当時は攻略もまだなかったと思う
んですよ。ないんですよ。だから困ったもんで、ね。まあ、だから、その、横の連絡っていうか、そういうサークルみたいなできるっていうところもあったんだけどね。うん、で、でもね、このような不調和に対する逆用もあるっていうようなことが書いてあって、それはまた面白いと思いますね。うん、で、あともう一つ、あの、面白い、提示っていうのがあって、それはね、透明な壁の向こう側からっていうことで、要するに、ゲームしてると、キャラクターがプレイヤーにこうするよといいよって教えてくれるみたいな話だと思うんですね。やってないから分かんないけど、
まあ、そうです。
そういうのっていうのはつまりプレイヤーキャラクターはプレイヤーのことを知ってると、
ね、
でだんだんプレイヤーはキャラクターとお友達になってしまう、はい、そういう話が出て、これはこれこそ普通のボードゲームにはないなと思いましたね。で自分がキャラクターであることを知ってるキャラクターが出てくるっていうのはあのまあなんか自己言及的で、ま
あ、演劇とかだとあるんですかね、そういう演劇とかだと、
あ、演劇はあるんですよね、まあまあ、だからいいあの実験演劇とか小説なんかでもね、あの入れ子になってるとか、すごく面白いそういう試みってあるけれども、あのもっとこういうビデオゲームだと思うと具体的に
でき
る
んですね、そうですね、もっとよりあもっとまあやれるっていう感じ、まあ、逆に言うと、ゲームだと一般的な技法になりすぎるっていう部分があって、そんなにあの小説とか演劇とかみたいに特別な効果をもたらすっていうほどのものではむしろなくなっちゃうかもしれないっていう、ね、
ただ問題なのはそのじゃあマジックサークルってのはどうなったのと、うんうん、ある意味ではそのゲーム空間から飛び出してくるわけだから、そのマジックサークルを越境してるわけですよね、うん、だからそれはどういう風になるかなと、それは私の感想ですけども、それはちょっと思います。で次のね222ページに出てる風刺っていうのはね、ちょっと読んだんだけどね、そもそも例示されている実例がよく分かんなくて、 まあ、わかんないんだけど、要するに、こういうような不一致を、皮肉だとか、暗喩だとかね、政治風刺とか、そういうことに使えそうだなっていうのことはわかるけど。
まあ、でも映画とかで使われているタイプの、その、不一致による風刺みたいなのと、的に同じことだと思う。
一種の楽屋落ちみたいな、ね。
みたいなとか、インディゴは関係ないとか、ああいうやつですよ。インディゴは関係ないか、普通に。
いや、まあ、わかりますよ、これはね。で次、6節ではですね、ルールとフィクションが一致することはあるのかって話が、さっきの完全一致の話ね、まあ原理的にダメなんだろうと思うんですけども、でもビデオゲームにおける空間図面上の地形がね、そのままその地形を見るとこの辺が要所だなとか分かるっていうのは、ある意味では一致かなというようなことが書いてありますけど、まあ本質的には一致ってことはありえないとは思うんでね。だからより忠実度が高いゲーム高くないゲームっていうのはあると思いますけど、それから、7施設は世界を実装することの問題ということで224ページですが、特定のルールが特定のフィクションを必須とするわけではない。さっき言いましたけど、要するに取り替え可能である。とはいえ、ゲームの良し悪しにフィクションが無関係ということには、これは決してならないと思うんですね。やっぱり、ルールよりもそのビジュアルとかね、そういうところで売れたゲームも多分あるんだろうと私は想像するんですが、フィクションとやっぱり絡み合ってるっていうところは、まあ絶対あるだろうとは思いますね。しかしですね、現実はすごく複雑なので、実装しにくい要素もたくさんあると。だから、こう隅々まで気を配ることはできなくて、プレイヤーが変なところを押したらどうなるかみたいなことまでは準備できないから、すべてを実装することは不可能だけど、すごくこう、そういうリアルに近づけたゲームを作ることも将来はできるような気がしますけど、さて、それが果たして面白いかというのは、
まあ、やっぱり面白い方は優先ですからね、
そこにあるものを拾おうと思ったら、それは拾えないものだった、ね、こっちのものだったら拾える。何が違うのかって分かんないみたいな、
ね、そうですね。
そういうことなので、そんなに高度なこと言ってるわけじゃないような気がするんだけど、すべてを実装することはできないというのは、それは確かです。で今度はですね、最初の方に出てきた矢印の話と重なるんですけども、ビデオゲームの青い矢印っていうことですね、そのゲームの作り方のなんかテキストの話がちょっと出てくるんだけど、ゲームはプレイヤーにこれはゲームに過ぎないと思わせない方がいいっていう教訓が、何ページだ226ページ違うな、225、
はい、220、そっちだとそうぐらいですね。
こっちだと
227です。
あ、そうなんだ。
はい、これはバージョンが違うんです。あ、そっちだと。
あ、そう、じゃああんまりページ書くの意味な
かった。まあね、でもね、2ページぐらいしか出てないから大丈夫
です。ここ、これはね、ノア・ファルスティンっていう人が書いたのの7条目、不審の停止を維持する。物語によってプレイヤーをお話の中に引き止め、プレイヤーにこれはゲームに過ぎないと思わせてはいけない。適用範囲は任意の物語を持つ。まあ、この真ん中のね、プレイヤーにこれはゲームに過ぎないとは思わせてはいけないっていうような、多分これゲームデザイナーかゲームデザイナーに与えるテキストで書いたんだろうけども、まあ、これはですね、没入した方ゲームがいいゲームと思ってるんじゃないかと思うんですね、この人はね。ただ、没入については前の方にも出てきましたし、あれにも出てきましたね、
ルールオブザ
プレイにも出てきたけども、没入することっていうのは、まあ、ある楽しみと思うんだけど、ゲームをデザインするときに、過度に没入に期待するのは良くないみたいなことが書いてあって、私は全くその通りだと思うんですね。ある意味で没入っていうのは個人的体験であって、ゲームの方のシステムとして用意するかどうかっていうのはまた話が違うような気がし、まあ、グラフィックなんかよくできてる方が没入しやすいっていうのは分かるような気がしますけどね。はい。それで、だから、まあ、ある意味矢印が出てきても全然問題ないのかなって気はしますけどね。
まあ、矢印が出てくることは没入感をどれぐらい損なうかっていうと、別にそれはそうでもないんじゃないか、
かもしれない。
それこそまあ、ハーフリアルの主題にもつながると思いますけども、別にこっちはこっちで、まあ、没入してない私と没入している私っていうのがいてってい
う。そうね、メタ意識みたいな感じになるからね。 まあだから、その、確かに、まあ、現実には矢印は降ってこないんだけれども、ゲームの現実としては、まああることかなという気はしないことはですね。うん、
その、矢印が出ないで、その、本来だったら、主人公がそこに普通に行くはずなんだけれども、どこに行っていいか分かんなくて、さまようことの方がよっぽどあれだみたいなのまあ、もちろんあるし、
うん、
まあ、まあ、うん、まあ、やっぱり本当の意味でキャラクターではないですからね、
う
ん、っていう。
そうね。それに、その、ゲーム世界が、すべて現実世界と同じである必要はないっていうのは一つの テーマとしてあるから、ね、つまんない現実より面白いゲームっていう話でね。その次、旧施設ですが、ある種これまとめ、この施設、あるいはこの本全体のまとめにもなるようなところなんですけども、うん、第9施設はゲームが意味するものってことで、まあ、ミーンですね、うん、が出てくるんですが、人はゲームを解釈したがると。
はい、
将棋は、戦国時代の何とかと関とかの戦争を表してるとかね、
はいはいはい、
中国のシャンチーはそうですね、関と祖って書いてあるから、うん、あれは項羽と劉邦の、
モチーフにしている。
全然違うと思うんですけど、でもそういうようなことという、つまりゲーム、人はゲームを解釈したからと、うん、でもその例のようにですね、うまくいかないと、
うん、
しかしゲームをやってみると、実際にゲームをやってみるとね、全然そういう解釈は当てはまらないし、まあ、ゲームはゲームであるということかは分かるわけですよね、っていうようなことがあります。それから道徳はどこにあるかということで、これはまたちょっとこの章ってね、ある意味ではこの人の結論というよりはちょっと生煮えなところがあって、
そうですね、
ただ私が思うにはこのイエスパイユルという人が何をしたかったかというと、多分それまでのさまざまなゲーム概念に、ビデオゲームって新しいゲーム概念を拡張させるためにそれを入れて、ゲーム概念そのものを拡張して、なんていうのかな、新たな言葉を手に入れるかな、そういう拡張した世界を我々が語る道具っていうのが十分に持ってない、
うん、
持ってても人によって全然意味が違ったりして、なんていうの、未完成とか、うん、うまく整ってない、うん、それを多分この本できちんと整理して一つの土台っていうかな、を作るところがこの人の意図だと思うんです。でその意味ではですね、この第9節っていうのはこれからの課題、
うん、
こういうようなことも考えられるっていうことの種みたいな感じなので、結論ではないんだけれども、うん、いくつかの示唆的な提案をしているのかなというふうなことを思いました。それで物語の主人公はいつも善人というわけではないと。だからピカレスクロマンみたいなのもあるわけで、まあ、そっちの方が面白いという話もあるわけで、まあ、悪が描かれた作品ではそれに批判的なのかそうでないかしばしば問題になる。
これはゲームというか、なんていうんでしょう、今一番新しいメディアに常につきまうと問題ですよね。
そうだね、そうだね。だから変なバッシングも起きるし、まあね、ちょっともう古いのかもしれない、ゲーム脳みたいな話もあるし、だからまあいつでもあるんだけども、まあなんていうのかな、まあどうなんですかね、そういうのって評価が定まってないと見るべきなのか。
実際そういう評価が多いけど、他のメディアにだってそういうものはたくさんあるし、
まあ、
そういうものはちゃんと多角的な見方をするような評価がちゃんとまあいて、うん、一応いて、じゃあそういうことをやっていると、それに対してビデオゲームに関してこういうバッシングだらけじゃんということが、ね、うん、
それはちょっとあるかもしれない、ね、
うん、まあそれは現実的なそういう今ある問題っていうのは、まあ、うん、もちろんその没入度の話はある程度関係はすると思うんですけど、
うんうん、まあ、それと同様なこのシムシティの例でもあるように、まあ、ゲームプレイ自体に目を向けずに、ただシムシティの外観だけを見て、これはテクノロジー第3ゲームって見て、
それはいかない、その批判は後から出てくるね、ここにも出てくる。次にモノポリの例が出てくるんですけど、うん、モノポリは資本主義を体現したゲームか否かって、だからまあそういう問題じゃないんだよね、
まあそうですね、
だからモノポリはモノポリでやって
っていうのは、まあ、
まあある意味資本主義の一側面を捉えてるところはあるけども、それを目的として作ったゲームかっていうとそうではない、
うん、
っていうか私は自分の考えではですね、何かのためにゲームを作ると面白いゲームにならないですよ、うん、
あら、いや、それはこの前
だからリアル何、シリアスゲームか、
シリアスゲーム
とはある意味で真っ向から反対で、
でもこれをこのモノポリの例を見ると、ある一つの似たようなシステムを使っていろんなテーマを乗っけられますよって、今までやってきたルールの時間可能性みたいな話であって、
うん、それもあるんだけど、うん、
それとモノポリ、
果たしてモノポリが
また別の話、
また別かね、うん、そうだね、ただ
モノポリが解釈が開かれてるっていうのはそれはそれで正しいけど、
うん、まあそうですね、解釈が開かれてるっていうことは確かですね、まあ様々だと、それから意味のある自動車事故、また変なゲームが出てくるんですけど、
まあ、
まあ、 この人が言ってるのは結論として言ってるのは面白いことを言って、うん、まあ、だからそこの自動車事故のゲームは何を言わんとしてるかっていうと、自動車こういうことやると自動車事故になりますよ、危ないですよ、気をつけなさいっていうゲームかってとそうじゃないし、うん、じゃあみんなガンガンぶっ壊して楽しみましょうっていうその破壊欲求をするためのゲームであるっていうような言い方も当たってないし、要するに、ゲームの空間の中で様々なことを試してみることができるそういう遊び場なんだっていうことをちょっと言ってて、それは面白い設定というか、考え方だなと私は思いました。あんまりこういう考え方ってのはしないけど、確かにシミュレーションゲームなんかもある種の実験ですからね、
まあ、
歴史にイフがないがシミュレーションゲームならイフが、
歴史にイフがないっていう考え方はちょっとあまりにも進歩主義的で私は同意できないんですが、まあ、そこは言ってもしょうがない。
これは遊びの特徴と言ってもいいのかもしれないですね。
そうね、う
ん、まあ、ゲームだけじゃないですけど、まあ、ゲームとプレイにはまあ特に言えるタイプの、他のプレイじゃない、演劇はでもプレイというか、とか、
まあ、演劇の話もちょっとできたんでね。うん。
だからこれ、マンハントとか、
はいはいはい、
レイプレイとか。
ああ、だから、
まあ、それは、まあ、確かにね、
まあ、試すっていうのはありますよね。だから、遊び視点はかなり高いんですよね、これ。割と、まあ、本当に遊びとして、子供の遊びぐらいの視点で、こういうことをやるから、まあ、この議論は成り立つんですけど、マンハントとか、
まあ、あと、まあ、要は、殺人鬼になって、人狩りするゲーム
まで行っちゃうと視点がグッとミクロになるので、またちょっとそれで別の問題が生じてきちゃうかなっていうのはまああると思うんですけどね。
まあ、ただあとは言えば他のメディア、例えばテレビやあるいはですね新聞は自分でこう、つまり受け手が変えることはできない、改変が非常に難しいものじゃん。ゲームはなんだかんだ言って実はそれなりに柔軟性が高いメディアで、
うん、まあね、参加型という言い方もできる、
ね、そうですね。だからこそ逆に叩かれやすい、
まあね、まあ、参加しちゃってるからってそうですよね。自分じゃないという言い方がなかなかしづらい部分は、うん、特にミクロな視点を持ってる、まあ、うん、マハードとかもそうですよね。あれ一人称でしたっけ、一応三人称でしたっけ、
一応三人称
だけど、まあ、かなり、まあ、本当にもうほぼ自分ぐらいの感じでプレイ、うん、することになるので、
うん、なるほど、うん、はい、それで、ルールとフィクションの相互作用について書いてあって、ここもだから、まあ、完全に成熟した議論とは言えないのかもしれないけど、うん、ルールとフィクションの整合性が高いのが進行型で、ルールとフィクションの整合性が低いのがという言い方はないですけど、創発型という傾向がある。で、とはいえ、そもそもルールとフィクションというのは果たして一致し得るのかっていう問題はやっぱりあると思う。で、ルールとフィクションが、創発型ゲームってのはルールとフィクションがそんなに成功してなくてもよかったので、割と昔のボードゲームやなんかは、特にアブストラクトゲームなんでね、うん、フィクションがないといえばないですので、よかったんだけど、やっぱり進行型ゲームになると、そうなってしまうといろんな違和感が出てきてしまうので、ルールとの、フィクションとルールの整合性を考えていかないというようなのは確かに傾向としてあると思う。で、ただ、ルールとフィクションは本当に一致得るかというとやっぱり一致得ないのかなとは思いますけども、でルールとフィクションの関わり方の初層についていろいろ触れてるんだけども、まあだからさっきも言ったようにここはねある種の序論であって、ね、ここから後の人がまた議論やいろんなゲームの登場によってその分析やなんかを通じて組み立てていく一つの出発点かなというふうに私は言います。
これ価値的なことは言ってないです。整合性が高いものが優れた具であるな、
うん、そうね、そうね、確かにそう、うん、そういう指摘はその通りだと思う。整合性がないからはじゃあダメかっていうとそうでもないし、そういう意味では価値的なことはいいですね。はい。で、いよいよ結びになります。ここは本当にまとめの形なので、
すごく短い。
まあ、ここでマトリックスを書いてあって、ルールフィクション軸とゲームプレイヤー世界の軸、世界、ゲームプレイヤー世界という軸をこう交差させてですね、まあ、この本全体のある種のまとめみたいな位置に当たると思いますけど、そういう図紙があります。それから今度は、第一節は古典的ゲームモデルということでですね、まあ古典的ゲームモデルのまとめですから、最初の方にの第2章ですかね、あたりに書いたことをもう一度きちんと、というか要領よくまとめているんですね。そして、言いたいことは、それビデオゲームによの登場によって、それから外れるゲームが成立してきたということで、うん、で、まあ例の定義は、それをも含む形でね、まあなんというか、発展されているというかね、まあ、いうような感じで、その通りだと。はい。 で、2節は半分現実っていう、タイトルですが、まあ、ここでルールとフィクションの関係のまとめをしていると。で、ゲームの抽象性、そして、関係の時代的変化について書いちゃった。これは、セネットの例が出てくるも、時代によってね、非常にこう、現在のバックヤムは非常に、アブストラクトが高くて、どのマスがどう取ったらないけど、うん、セネットの時代は、ある時代になると、死者の書にこう、乗っ取ってですね、これは死のマスで、ここは何とかのマスでみたいなことを言ってた時代もあるということで、こういうのは時代によってまあ変化、こういうゲームの抽象性っていうのは変化していて、今新たなそのフィクションとの関係性がまあ取り結ぶ、まあビデオゲームの登場で取り結ばれて、こういう感じだと思います。で、最後にゲームをすることっていう、この本の本当最後のまとめになると思いますけど、ビデオゲームは新しく文化となったっていう言い方はしてないんですが、これは私が書いたんですけども、プレイヤーはルールとフィクションを生きつつ、その淡いに楽しみを見つけるということで、つまり、なんだっけ、私はやってないんで分かんないけど、シムシティとか、シムスだっけ、はい、そういうのが、肯定的な例として取り上げられてるんだけども、結局、まあ、勝敗がないわけですよね。うん、だから、かつてゲームっていうのは、まあ、勝敗があるものだったんだけども、まあ、新たな展開としてね、その勝敗のないゲームことで、まあ、ゲーム世界が広がるっていうか、新しい知恵を手に入れる、そういう感じで、私ちょっと思ったのは、ある時代から手前、協力ゲームって出てる、はい、協力ゲームっていうのは、私は古典派だから協力ゲームはゲームでないと思ったんですけど、うん、まあでもある程度のファンを集めてるし、うん、それから新作っていうか新しい試みっていうのがね、まあ、パンデミックもいろんなのが出てくる、うん、ああいうのもあるし、なんとかポイント、フラッシュポイントみたいな、あれもなかなかよくできてるし、最初に出た三星雨とかどうかなと思ったんだけど、三星雨っていう一種の協力ゲームがあって、あれ古いでしょ。で、このなんだっけ、ゲームをすることの中にポピュラー音楽の話が出てくるんですけど、私ここでこの人が面白いこと言ってるなって思うのは、音楽っていう芸術を考えた時に、音楽っていうのは不思議な芸術で、例えば何ていうか対象がないんですね、うん、つまり格好ワルツみたいにね、格好を真似して音楽っていうのも、うん、まああるんだけど、じゃあどっちかというと例外で、普通の音楽っていうのは何ていうか寄って立つ対象みたいなのがないと、うん、それでも芸術になると。で、まあゲームもね、そういう具合なところがちょっとここに、
アブストラクトであっても別に成り立つモチーフなし、
うん、例えば、ゲームがポピュラー音楽と同じようなものになりつつあるっていうようなことも書いてますね、うんうん、こういうのはなかなかそういうようなことで、うん、つまりゲームっていうのが音楽とかそういうようなのと同じような、ある種の、まあ、市民権というようなレベルではなくてね、もっとこう、根源的に、文化として定着してくるというか、定着というより文化になったというべきかな、というような感じが、したんで、この辺もなかなか面白い指摘だなと思います。うん、ということでですね、まあ、ちょっと苦労しましたが、読み終わりましてですね、はい、なかなか勉強になりましたので、非常にこれは、一般が楽しみです。